こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。できる人が大事にしている福利で伸びる仕事術は、マーケティングコンサルタントで株式会社アンネーム代表の宮脇圭介によるビジネス実務書である。サイバーエージェント、スタートアップ、独立後の支援経験を背景に、若手から中堅のビジネスパーソンが早い段階で身につけるべき思考と行動の型を整理している。中心にあるのは短期的に見栄えのするテクニックではなく、時間の経過とともに効いてくる基礎能力を積み上げるという考え方である。本書は意思決定振り返り、言葉の精度、会議準備、負荷の高い仕事への向き合い方などを34の指針として提示する。自己啓発書でありながら抽象的な精神論に寄りすぎず、日常業務の小さな判断や発言の質を改善するための実践的な視点を提供している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、短期成果ではなく早期に蓄積する複利型の仕事力。本書の基礎にあるのは、仕事力を1回限りの成果ではなく、早く身につけるほどこの成長を加速させる資産として扱う見方である。ここで言う複利は、単に努力を続ければ報われるという意味ではない。判断、言語化、振り返り、準備、責任の引き受け方といった基礎動作が次の経験の質を高め、その経験がさらに判断の精度を上げるという循環を指している。多くのビジネス書は即効性のある話し方や効率化の手順を強調しがちだが、本書は10年後に差がつく能力を早い時期に仕込むことを重視する。そのため、読者に求められるのは派手な成功法則の暗記ではなく、日々の業務で繰り返し使える思考の型を作ることである。34の指針という構成も、単独の必殺技を示すより複数の小さな基礎能力を組み合わせて仕事全体の再現性を高める意図が強い。次に、即決を可能にする思考設計と思考回数の増加。本書で重要視される意思決定の速さは、性格的なせっかちさや直感頼みとは異なる判断が遅れる原因を、情報不足だけでなく、あらかじめ何を基準に決めるかが設計されていない状態として捉える点に特徴がある。即決できる人は、全てを深く考えないのではなく、判断に必要な論点を絞り、許容できるリスクを見積もり、次に検証する前提で決めている。これにより、机上で思考回数を増やすよりも実際の思考回数を増やしやすくなる。仕事では正解が事前に確定しない場面が多く、判断を先送りしても不確実性が完全になくなるわけではない。足を早く決めて実行し、結果を見て修正する方が学習速度は上がる。本書の即決論は、拙速を肯定するものではなく、意思決定を小さく区切り、検証可能な形にすることで成長の回転数を上げるための実務的な考え方である。さらに、成功と失敗を資産化する振り返りの習慣、経験は積めば自動的に成長へ変わるわけではないという問題意識も本書の中心にある。著者は、振り返りを失敗の反省だけに限定せず、うまくいったことも分析対象にする必要を強調する。失敗だけを見ると、次に避けるべき行動は見えやすいが、成果を再現するための条件は見落とされやすい。逆に成功を偶然として放置すれば、同じ結果をもう一度出すための型が残らない。振り返りの役割は、経験を知っている状態からできる状態へ変換することにある。具体的には、なぜその判断をしたのか、どの前提が当たったのか、どの準備が効いたのか、どの場面で相手の反応が変わったのかを言語化する作業である。この習慣が蓄積されると、個別の案件で得た学びが別の状況にも転用できる。複利的成長とは、単なる経験量ではなく、経験を再利用可能な知識に変える回数と質によって生まれるという見方が示されている。そして、やりたくない仕事に踏み込むことで生まれる希少性。本書は、成長機会を楽しい仕事や得意な仕事の中だけに求めない。わしろ、多くの人が避ける高負荷の領域にこそ差がつきやすいと見る。面倒で手間がかかる仕事、責任が重い仕事、成果がすぐに見えにくい仕事は敬遠されやすい。そのため、一定の準備と覚悟を持って引き受けられる人は、希少性を得やすく、信頼や次の機会にもつながりやすい。この考え方は、単に根性論として苦労を進めるものではない。重要なのは、負荷の高い仕事がどの能力を伸ばし、どの関係者から信頼を得られ、どのような経験値として残るのかを見極めることである。一方で、組織文化や評価制度によっては、引き受けた負荷が正当に評価されない場合もある。その意味で、本書の主張は、何でも抱え込むことではなく、他者が避けるが長期的な価値の高い領域を選んで踏み込むというキャリア上の判断として読むべきである。最後に、言葉の解像度と会議前設計による実務コミュニケーション。本書の実務性が強く現れるのが、言葉の精度と会議準備へのこだわりである。著者は、知ったと学んだの違いのように、似た言葉を曖昧に使うことが思考の荒さにつながると考える。 言葉の解像度が低いと報告や提案で何が事実で何が解釈で何を求めているのかが曖昧になり、相手の判断コストを上げてしまう。会議についても始まってから考えるのではなく、入室前に自分の役割、発言の目的、想定される論点を設計しておく姿勢が示される。提案では単に事案の良さを押し出すだけでなく、選択肢を整理し、なぜターンを取らないのかを説明する消去法的な伝え方が有効とされる。これは話し方のテクニックというより、相手が意思決定しやすい状態を作る技術である。言語化と事前設計を鍛えることで、発言量ではなく発言の密度を高める点が本書の特徴である。結論として、できる人が大事にしている複利で伸びる仕事術は、若手から中堅のビジネスパーソン、特に成長意欲はあるが何を優先して鍛えるべきか迷っている人に適している。読者は意思決定を早めるための考え方、経験を資産に変える振り返り、負荷の高い仕事の見極め、会議や提案での言葉の使い方を整理できる。実務上の利点は、仕事の一つ一つを単発の作業で終わらせず、次の案件に転用できる学習材料へ変える視点を得られることにある。類書との違いは、効率化や話し方の速攻テクニックだけによらず、長期的に聞く基礎動作を複利という一貫した枠組みでまとめている点である。一方、34の指針は幅広いため、全てを同時に実践しようとすると散漫になりやすい。まずは判断、振り返り、言語化のような日常頻度の高い領域から試すと効果を確認しやすい。仕事の成果を短期の評価だけでなく、将来の成長速度を変える習慣として捉え直せる一冊である。ご支援いただける場合は、宮脇圭介ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。